移住企画コーナー上越にアイターンです。スタジオにはアイターンナリティの中村真嗣さんです。
京都から上越に移り住んで9年、中村真嗣です。僕と一緒に移住を誘いしてくださるのは越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動をしています。
そしてもう一方。
はい、東京から I ターンして24年、松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
はい、このコーナーなんですが、はい、アドバイザーのですね、高崎経済大学の藤本先生からいろいろご提言をいただきまして、はい、今後はですね、いろいろな施設の方、専門の方にもお話を伺っていこうと思います。そして今日は、北城歯科診療所金谷文雄院長にお越しいただきました。金谷先生、よろしくお願いします。
北城歯科の金谷です。よろしくお願いします。
金谷先生、はい、連続出演で、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
金谷先生は僕が管理人をしています移住支援ネットワークワッショイというグループがあるんですが、そちらの方もメンバーになってくださってるんですよね。
そうなんですね、はい。
それで金谷さん、あれですか、今までどんな活動をされてこられましたか？
そうですね、皆さんとお話ししてちょっと相談に乗ったりとか、情報をシェアしたりとか、そして宴会に参加、そこが一番多いかもしれませんね。
なるほどね、はい。宴会ほどお互いのこう距離をね、近くするものはないんですよね、
はい。
私も宴会大好きですけど、私の場合はご縁の宴会ですね。
ほうほういい言葉ですね。
いいでしょ、は
い
はい。
いや、応援支援はまずつながりを持つことからということで、アミンの目のようなつながりをやっていきたいと思うわけですが。
そうですね、何でもいいので、上越を良くするために、住んでくれる人を増やすために、ジタバタしているというのが現状なんですね。そんな時に、ちょうど中村さんたちと知り合うことができて、今現在楽しみながらいろいろと活動ができて本当に幸せだなというふうに思っています。
はい、移住などに関心を持ってくれているので、非常にありがたいんですけども、ところで先生も U ターン組なんですよね。
そうなんですね、上越で生まれて上越で育って、高校までこちらにいたんですけど、大学で新潟市の方で勤務医として山形県の酒田市の方に住んで、ちょうど10年前に上越に戻ってきたんですね。はい、
上越に戻ってきていかがですか？
やはりいいですね。海も山も近いですし、雪はちょっと大変なんですが、慣れてしまえばということで、皆さん非常に親切で人情がとても熱い町だと思います。今後もずっとここで、お世話になっていこうと思ってます。
ところで先生はどうして移住などに興味を持つようになったのでしょうか？
はい、実は開業して、10年前に開業したんですけど、数年間は実は診療所にほぼこもりっきりで、患者さんのことだけ考えて毎日治療ばっかりしてたんですね。で、そして2年ほど前にふと一息ついた時に、この自分の生まれ故郷の上越市に何かもっといいことはできないだろうかっていうふうなことが考えるようになりまして、自分で一人でジタバタとその時からしてたんですが、人の縁で行き着いたのがここにいる中村先生たちの移住者支援ネットワークワッショイだったんですね。
そうなんですね。ワッショイが始まった時の、最初から金谷先生にはね、入ってもらってたんで、ちょうどタイミング良かったってことなんですかね。
そうですね。
で、上越で仕事を始めたわけなんですけど、何か困ったことっていうのはありませんか？
やはり上越はスタッフを集めることはやはり非常に苦労しているっていうのが現状です。歯科医師とか歯科衛生士という専門職が僕たちどうしても必要なんですが、上越はそのような職業に就くための、大学が実際ないので、新潟市からこう呼んだりとか、実家に戻ってきた人を、確保しているんですけど、人材確保がとても難しいなというふうに思ってます。
ということは先生のところは、はい、未だスタッフがその足りてない？
なんとか現在足りてるんですが、これから先この移住者の方の中に、例えば歯科医療関係者がいましたら、その受け皿にもなっていきたいなというふうに考えているところです。
それは助かりますね、
はい。
こちらに上越地方にね、移住してきてくれる方は、やっぱりね、移住する時の一番の問題の、大きなものにやっぱ仕事があるかどうかっていうことがあるんですけどね、そういうことが多いんですけども、逆に言うと移住者のこの専門技能を持っている方で あの田舎暮らししてみたいなと思う方はちょうど上越だと、うん、金谷先生がいるよっていうことになるんで、
そうですね、
これ上越がちょっと候補の一つに上がってくるかもしれない、はい、
まあ、あの中村先生が管理人をされているまあ移住者支援ネットワークのワッションにはいろんな職業の方がいますので、実際あの移住者の職業の相談であったりとか、まああの趣味の相談なんかもやはりできるような、まあ気軽にこうねできるような組織になるとな非常にいいんではないかなというふうに現在思っているところです、
うん、本当そうですよね、
はい、ところで先生の歯医者さんはどんなところなんでしょうか。
一般的な診療をまあ一応すべて行っているんですが、まあ特徴としてはまあ、あの予防、まあ、お口の中のコントロールっていうものに特に力を入れています、まあ、あとは他の診療所と違うところとしては、実は診療所のすべてが、まあ、あのプライバシーと、うん、あの感染を予防するために、個室になっています。
あ、そうですか。私もあのお歯医者さんによく行くんですけど、はい、そのプライバシー保護のための個室っていうのはすごくよくわかるんですよね、
はい、
でもその感染予防にも個室がいいっていうのはなんか関係あるんですか。
そうなんですね。実はあの皆さんがまあ嫌いな歯を削るキュイーンっていう機械があるんですけど、まあその歯を削ると実はその削りカスが5メートルほどあの空気中を飛び散ると言われていて、やはり個室じゃないとパーテーションなんかはすぐに超えてしまうっていうふうに言われてるんですね。日本以外の国ではそれが問題視されていて、まあ、歯科先進国と言われている国ではほとんど個室の診療所になっているというのが現状なんですね。
なるほどね。確かにあの歯を削る時 あのキーンっていう耳ざえのね、はいはい、音嫌ですけどね、
はい、
それであの顔面が全部こう水でビショビショになってね、はい、その後看護師さんがね、あの口の周り拭きましょうねってきれいに拭いてくれて、化粧もきれいに取ってくれるんですけどね
はい、そういえばあの先生はかなりいろいろな趣味をお持ちだと聞いておりますけども、
はい、実は下手の横好きなんですけど、本当にいろんなことかじってます、
先生そのいろいろなことかじって歯の方は大丈夫ですかところでどんなことをいろいろ、ね、あのなんかアウトドアって聞いてるんですが、どんなことをされていますか、
は
い、
最近ですと、まあ、トライアスロンやったりとか、やはりスキー行ったりバスケットボールをやったりとか、まあ、スキューバダイビングやったりサーフィンやったり、うん、ランニングやったり、まあ、非常にいろんなことに挑戦しているってことがちょっと好きなのかもしれませんね、
う
ん
う
ん、
幅広いですね、
はい、
そうですね。
あの金谷先生のお姿ラジオだと見てもらえないんですが、はい、もう見たまんまスポーツマン、
ね、
僕とはえらい違い、
違う
ちょっと見てて羨ましいというかねそんな、まあ、あの趣味の世界っていうか、あのスポーツ関係、あ主にスポーツですかね、趣味っていうと。
そうですね、はい、
あやっぱりスポーツマンですね、
うん、違うんですね。
あのさっきちょっと、例えばバスケットボールっていうのが出てきましたけど、はいはいはい、上越にもやっぱチームみたいなのたくさんあるんですか、ね、
そうですね、上越市、まあ、社会人でもやってるバスケットチームが結構いっぱいありまして、
はい、
あのやっぱりそこであのバスケをされているっていう方はかなりいらっしゃるんですね、
はいはい
はい、
あとトライアスロンっていうワードが出てきましたけど、はい、この間もなんかどちらかに行って、
はいはい、
走ってこられたという話も聞きました
ね、はい、まあ、トライアスロンはもう本当に自分でやってるだけなんで、逆に僕なんかも仲間の人がね、あのいてくれると助かるなと思って探してるっていうところもあるんで、一人でもコツコツコツコツ毎日やってるような感じです。
あ、
はい、
結構自分をいじめるのが好きな感じなのか。
それもちょっとあるのかもしれないですね、はい、
なんか僕ちょっとね、僕自分に甘いからね、全然自分をいじめることは全くないんですけど、
逃げるもんね、
はい、トライアスロンってだっていろんなことやりますよね。
やるやる、
で、うん、大家でしたっけ、はい、で自転車でしたっけ、
はい、
すごいっすね、いや本当大したもんだ、うん、あと ね、スキューバダイビングっていうのが出てきましたけど、
はいはい、
こちらはあれですか、上越にも一応海はあるけど、はい、潜ったりはしないんですかね。
上越ではあんまり潜らないんですけど、はい、どっかこう旅行先であったりとか、あ、ね、まあ、何か行った時にあの潜ってますね、はい、はい、
なんかこういろんなことをやってらっしゃる金谷先生でございますが、
は
い、またちょっとあのさっきのですね、歯医者さんの方の話題に戻りますと、うん、上越の子どもたちは結構あの、はい、歯の成績がいいって話も聞いたことあるんですが。
そうなんですね、実は、はい、上越市の子どもたちの歯の状態っていうのは多分下手したら日本一ぐらい、非常にいい状況だと思うんですね。
すごい、
はい、
で逆になんか大人はいまいちとか。
そうですね、大人はだんだんとこう大人になるにつれて平均値に埋もれていくような感じが実際あるというふうなのが現状だと思います。
大人もちょっとちゃんとしないとまずいですよね。
あと一つ先生聞きたいんですけど、はい、女性ならではだと思うんですけど、はい、まあ、行くときにこう化粧してきますよね、口紅つけますよね、はい、私行ってからいつもしまったと思ってティッシュ借りて全部口紅拭くんですけど、はい、やっぱりあれ嫌ですよ、こう手にほらだって治療するときにさ、はいはい、口紅がベーってつくとかって、はい、やっぱり何もつけてがない方がベストですね。
いや、やはり、まあ、気にされてる女性の方いらっしゃるので、うん、やっぱり取れてしまうことを前提にしてもらえば、はいはい、僕たちは全然もう手袋とかに、うん、口紅がつく分には、ね、全く構わないですかね、意識してませんので、
私はまあ逆にあんな 手についちゃったら申し訳ないと思ってもう全部取っていくんですけどね、
は
い、
なるほど。やはりそれだと、まあ、治療するときにやはりありがたいかなとは思いますが、やっぱり
特に、
特にそのまま来ていただければ、取るときはこちらの方で丁寧に取りますので
取っていただいてます
はい。あ、でもやっぱ女性ならではですね、そういうところを気にされるっていうのは、はい、僕そんなこと考えたこともなかった。
そうですね、まさか口紅つけてね。
ねえ、あ、そうなんですね。
じゃあ男性の場合こう、はい、ヒゲがこう入ってきて、それはどうなんですかね。
ヒゲも全然お口の中に結構すごいミトコモンみたいな方も来ますので、中村さんみたいにこうヒゲ生えてる方も来ますので、はいはいはい、一切全然気にならないっていうのが現状ですね。まあ、
ゴムで止めて、は
い、口の中にヒゲ生えてるわけじゃないんです。
そうなんです。
大丈夫ですね。あ、はあ、なるほど、うん、今日はちょっといろんなお話も聞けましたが、上越の子どもたちはね、歯のこうなんか成績がいいって話も、ちょっと面白い話も聞けましたし、金谷先生がなんかもうあらゆるスポーツ、
はい、
あらゆるでもないですか、
ね、あらゆるでもないかもしれないですけど、
結構あれですかね、個人スポーツが好きなのかしら。
いや、そんなことないです。
でもバスケットも出てきたもんね。
でも先生、はい、そういうスポーツしてて手指だって指使う仕事でしょ。
やっぱ気をつけますね。
でしょ、はい、と思いますよね。
あ、そっかそっか。
うん、そうそうそうそう。
突き指しちゃったりなんかしたら大変
ですね。
ねえ、やっぱりこう繊細なね仕事もしなきゃいけないから、
はい
ね、手は怪我、指は怪我できないですよね。
はい、もう手袋、ね、まあバスケットボールは手袋はめられないんですけど、
確かに確かに。
スキューバとかそういうふうな時はもう必ず手袋はめたり、一応人よりは気をつけているつもりでやってますね。はい。
なるほど、
はい、ということで、金谷先生にはいろんな、お話も聞かせていただきましたけども、ワッショイというグループが今、はい、フェイスブック上で、はい、公開グループっていうんですけども、はい、誰でもこう見ることが、フェイスブックやってらっしゃる方でしたら誰でも見ることができて、上越にこう移住に興味がある人とか、まあ、上越地域のいろんな人同士で交流をしつつ、さっき言ったようにね、金谷先生だったら歯医者さんとか、はい、市民のこうスポーツ関係のこととか、そういうのに興味がある人が来たら、金谷先生がこう、一緒にお友達になれるとかね、お話できたりとか、あといろんなこう専門分野の方とか職業の方、いろんな趣味持ってる方、まあ僕の場合で言うとギターとか音楽とか、まあいろんな立場の人がこう関わってるところで、知り合いを作れたりとか、まあそういういいところがあって、その中でもまあ金谷先生は交流会宴会の出席率も非常に良くて、毎回一緒にね、いろんなお話をさせてもらってまして、楽しくやっております。またいろんな方にですね、入っていただければと思います。今日は北城歯科診療所金谷文夫院長にご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アイターナリティは上越移住支援ネットワーク管理人中村真嗣さんと、越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、そして上越市集落づくり推進員松本美鈴さんでした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は桜式部のボーカル加地真理子さんをお誘いします。上越に会いたんでした。うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば
おいしいお茶ですね。
昭和23年創業、小坂園は飲んでうまいお茶、食べておいしい海苔にこだわり続けています。良い茶、良い海苔、小坂園、高田本町店、エルマール店、アコーレ店へどうぞ。